はい。では、ちょっと第2部ということですね。ここからまた、もう少し福祉の方にも踏み込んだ不動産と、まあ、今回ね、実家どうする問題なんで、それについてお話をしたいなと思います。以前ちょっと本編の方でもお話しさせていただきました。田舎の実家はどうやって扱えばいいのかなっていうことをお話しさせていただいたんですけれども、よかったらまたちょっとそっちの方も聞いていただいて、今回ちょっともう一つ踏み込んだね、ご質問をこういただいてるんですけど、そっちの方どうしましょう？一つ目の方行きましょうか。
じゃあ一つ目の
方。いいですか？はい、ちょっとそちら、はい、ゆきさんの、まあ、プロフィールとは前回の放送ちょっと、聞いてください。はい。じゃあちょっと僕から読ませてもらいましょうかね。
はい、お願いします。
はい、ケースとしてですね、お父さんが先に逝去されました。で、母親、まあ、お母さんが自宅に一人で残られてます。で、自宅を父の名義のままにしてしまっており、その後、お母様が認知症の診断を受けられたと。施設費用の捻出をしたいと思って、お母様の自宅を売却したいが、お母様が認知症なので売れません。後見人が必要です。と言われてしまいました。これってどうしたらいいんでしょうっていうお話なんですよね。うん、いや、これもよくある。これも
ね、あるんすよ、ね、うん。あるある。
ね。で、これ実際、ゆきさんが担当されていた、ね、利用者さんであったケースなんですよね。
そうなんですよ。本当にこの通りで、私の対応させていただいた方は、このお母様なんですよね。
はい。
お母様に当たる方で、その、お父様はもう私が知り得る前にお亡くなりになって。で、私がお母様の担当させていただいた時にはもうお母様はすでに認知症ってい こう診断を受けてたっていうところになってまして。
なるほど。
この、すみません、バニーさん、ちょっとだけね、お話しさせていただくと、認知症って何をもって認知症かっていうところが。
むずい。
はい。
あると思うけど。ね、いわゆるこう、ボケみたいな。ことと、なんか同義のように思ってしまいますけど、認知症っていうとこう、正しい病名のような。でもそれで定義って言われると、なんでしょうね。息子の名前がわからなくなるとかってなったら相当来てんのかなとか。いや、ただこれ、いや、曖昧ですね。ちょっと僕わからないです。
それをこう、測るスケールっていうのがあるの。測る式スケールっていうのがあるんですけど。
あ、そんなあるんですね。
はい。日本のね、長谷川先生という方が発見したというか、作ったスケールなんですけれども、
はい、
この得点が、20点未満かな、
はいはいはい、
が、ちょっと認知症の、可能性が高いよっていうところには、数字的にはなるんですけれども、
はい、
認知症って何をもって認知症かというと、
はい、
医者が診断したか診断してないかなんですよ。
医者が診断したか診断してないか。はぁ。
例えばそのスケールで、あ、はい、この人認知症のこうあれが低いなとかってなるんですけど、お医者さんが認知症って診断つけてなかったら、
はい、
これ本当に銀行とかでもよくあるんですけど、銀行ってその認知症って診断されたらお金を下ろせなくなるとか、第三者が行かなきゃいけない、親族が行かなきゃいけないとかってよくあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
これ、いや、うちの母は診断受けてませんのでって、よくね、おっしゃられるケースがあって、これも多分もうすぐ、ちょっと法改定に入っていくのかなと思うんですけれども、そう、その診断名があるかないかで変わってきます。
あ、そうなんですね。全然知らなかったです、はい、僕それ。
そうだから、私たちは勝手に、あの人認知症かな
って、勝手に思い込んだりします。
そう思ってても、これ情報をね、介護保険ってこう医療情報とかも取り寄せたりするんですけど、
はい、
そこに書いてないやんとか、診断受けてないやんとか、そう、そういうの
がちゃんと認知症の診断を受けていれば受けられるサービスが、診断受けてなければ受けられないってことですよね。
その逆で、
あ、逆なんだ。
認知症って診断されてなかったら通り抜けれるっていうところが
あそういうことなんや。
そう、だから固くなに家族はうちの母は認知症である
ね。そういうことか。
言ったりされる時もあります。
これは知らない世界だ、
ね、
でも知っとかなきゃいけないですね、マジで。
そうなんですよ、うん、なんで、はい、よしあしというか、
そうなんです。
しっかり診断していただいて、 はっきりとした病名がついた方が、
うん、
まあ、ご本人さんにはいいと思うんです。治療方法があったりとか対応の仕方が変わってきたりするので、そっちの方が絶対いいと思うんですけれども、
はいはいはい、
ちょっとこういう法律系のことになってくると、
あ、
どっちがっていう感じですね。
そうか、あ、だからじゃあ今回の相談の件数もそのご自宅を旦那さん名義のままで、でお母さんが認知症と診断されて施設に入ることになったから後見人必要だよねって揉めたわけで、これがもしね、診断されてなくて認知症じゃないよってなってたら、もしかしたらスムーズに売れていたかもしれないってことですね。
そうですね。あとはもう不動産屋さんがそこをこう、
うん、
うまいことやってくれてたら、
あ、
できてたのかな。
そういうことか。なるほど。
そういうケースなんです。
これはね、でも、まあ、実際不動産屋の立場からしたら、結構このケースは本当にありまして、はい、やり取りしている中で、ちょっとこれは認知症というか、判断能力に欠けている可能性があるので、で、その辺はね、司法書士の先生が割とこう、アドバイスというか、はいはいはい、止めてこられますね。ちょっとこのまま進めてしまうと、後ほど揉めてくるような可能性があるので、慎重にさせてくださいとか。うん、やっぱり資産のその売却っていうのは大きいことなので、後々になってから、はい、いやこれ知らないよとかね、うんうん、いう話をされてしまうと大いに揉める可能性があるので、そうなってくると後見人の選任、ただ後見人選任ってなってくると、まあ僕もそこの専門のこう不動産売買は普段やっているわけではないので、若干調べはしましたけど、結局簡易裁判所とか裁判所の判断が必要になってくるんですよね。そう、
そうですね、
家庭裁判所か、うん、
そうです。特にその今おっしゃっていただいた司法書士の
人
とか、
うん、
まあ、弁護士さん、あと社会福祉士とかでも後見人でなれるんですけれど、後見人の制度っていうのが3つありまして、
うん、はい
はい、補助補佐後見っていうのがある。
ああ、なんか聞いたことある。
はい、後見っていうのがもうほぼほぼその方の決定権をその代理人が行う契約だとか、
はいはいはい、
金銭の管理とか、
うん、
そういったことをもうほぼほぼ行うっていう感じなんですけども、うん、
はい、
まあ、補助と補佐に関しては、
はい、
家庭裁判所が認めたそのある一部のことをやってくださいねっていう感じになるので、はい、
なるほど。
そこに例えば契約とかが入ってなかったら、
うん、
本人さんとの契約は、
うん、
後見ついた補助人補佐人ではなく本人としてください、それでもこう社会的には OK ですよっていう風になっているので、
うん、
ここら辺すごい難しい。
なるほど。あ、うん、いや、なんか習ったな、これ宅建業の勉強の時にやった気しますね。その
やっぱり、
補助補佐。
そうですよね。
うん。いや、でも馴染みがないとなかなか覚えられないんですけど、そうか。だから、まあ、もう、でも、不動産屋の立場としては、結局その司法書士の先生とかが、そういう判断能力に欠けるから、ちょっと、まあ、その後見人の設定が必要とかってなってしまうと、もうね、はい、いや、ちょっとこの件は一回手引こうかな、みたいな発想になりがちですね。
あ、うん、ややこしいから。
ややこしい。時間がかかってしまうに対しての、こう、労力と時間とがやっぱり要するとなると、いや、このね、給与利益商売にはなってくるので、不動産側としては、いや、ちょっとここ手がかかってしまうんだったら、まあ、買い主さんにもいろいろこう説明するにも時間もかかるし、で、まあ、家をね、購入する方は、まあ、そこで生活したいって思う方もいらっしゃると、まあ、時期とか結構シビアだったりもするでしょうから。
そうですよね。
ややこしい案件だったら、もうちょっとシンプルな案件にちょっともう紹介し直そうかなっていうことで手を引かれる場合もある。っていうのが、まあ、実務的には多いのかなと思いますね。
うん。そうですよね。
そういうふうに判断されてしまうと、もうこっちの不動産屋側からはもう手の出しようがないというか、まあ、そこをうまく解決してもらってから初めてその仲介業取引に入っていくので、まあその取引にまず入れないってなると、もうちょっとそこは専門家にアドバイスをこう求めざるを得ないというか、なかなか、あ、これはちょっと手引こうかなってなっちゃう気はします。
そうですよね。
ね、
保険につけるとなっても、
うん、
時間がおっしゃっていただいたように半年ぐらいは見と
かない。あ、そんなにかかるんですね。
あるので、うん。で、こちらとしては、やっぱりその、 相続問題とかが出てくるので、
うん、はい、
あのお金を持ってたり資産持ってる方で、
はい、
そのお子さんがいない方とかの自宅の場合、
はいはい、
とかの時とかはもう絶対保険に入れてもらわないと
あ
どうなるもこないもできなくなっちゃうんで。
なるほど。
で今回のケースの場合はその認知症っていう診断を受けたお母様がいらっしゃって、でその方施設に入られて、
うん、
でその一番ややこしかったのが、
はい、
お父様の名義のままで今まで来てしまってたっていうところ
はいはいはい
がというふうに 言われたんですね。私はあの亡くなられてる方の名義のままにしておくことって実際できるんですか、うん
はい、ありますよ。よくあります。だからあの僕も買うことは多いですけど、その時に、はい、あのまあ、購入の意思を示してこの値段やったら買えますってなってから、間のやっぱ仲介業者さんが、あ、分かりましたと、じゃあその売るにあたってまずは一旦相続登記を完了させてからになりますので1ヶ月ほどお時間くださいって言われるケースは結構多いです。うん、そうなんですか。きちんとした手続きを持って、正しいその相続人さんにあの引き継ぐっていうことをしないと所有権の移転ができなくなってしまうんで、まあ具体的な手順は、まあ、相続人が例えばじゃあ旦那さん亡くなられましたってなったら奥さんになるのかで息子さんになるのかっていう、まあ、ことをちゃんと確定させる。そのためにはその戸籍謄本とか除籍謄本、まあ、いろいろこういうのをこう集めてやるっていう流れになってくるので、この辺はまあ司法書士の先生に相談しながら進む形になると思うんですけど、まあ、ここで相続が先が確定してからの次のステップで、やっと所有権を移転することができて、まあ、ここもあの法務局で、その移転登記の完了がなされて、ちゃんと、その土地建物の所有者が、今存命の方に移ったなってっていうことが決まってからの売買になります。
ああ
、うん、まあ、とにかくでもややこしいですよね、ここが。
そうですよね。じゃあ今私がお伝えしたケースっていうのは、そこもやらなきゃいけないし、
うんうんうん、
そう、
貢献に
認知症だから貢献をしなければいけないという、もう二重にややこ
し
いケース。
そうです、そうです、まさにそうなんですよ。
ああ、
でもこうなってしまったらもうでも面倒とは言っていられないので、一つずつね、こういう手続き踏んで解決していかなきゃいけないわけなんですけど、
うん、
まあ、一つ事前に言えることは結局は、まあ、こうなる前にもう生前贈与なりいう形できちんとまとめておくことがめっちゃ重要やなっていうことですね。今ちゃんとね、お父さんお母さんの持ち物である実家があるんであれば、まあ、今後のことを考えて、
うんうん、
ね、いやそれこそ本当実家どうするですよ。ちゃんと話し合っておいて、いや意思判断能力があるうちにまだまだそんな話する時期じゃないよとかじゃなくて、いやマジでちょっとこれ今明日倒れるかもしれないわけなんでね、それってもういつまでも健康とは思ってられないですから、そうならないためのやっぱり意思決定、それこそね、ゆきさんそのエンディングノートのね、はい、お話も普段もされてますけど、いやそれ話し合って方針を決めておくことめちゃくちゃ大事ですよね。
そうですね、事前にね、あの倒れた後にこれどうすんのみたいな、うんうんうん、結局やらないといけない。
そうなんですよ、遅かれ早かれやらなきゃいけないし、先延ばしすればするほどもう面倒さがもう倍々です、どんどん増えます。うん、
そうか、やっぱりじゃあこのケースでも本当にこのケースって今後めちゃめちゃ増える、
めちゃめちゃ増えますね。
なので、
うん、
皆さん本当に話し合っといてねっていう。
そうです ね、
ね、
これだから本当に何でしょうね、まだその損切りというのか、その何でしょう、いくらかお金を払って処分できればまだマシかもしれないですね。どうにももう移転もできないような状況ってなったら、うん、うわこんな本業も仕事も忙しくてそんな家のことも構ってられへんみたいなことで、あと先延ばし先延ばしってなっていったら、結局今ご自身の代で先延ばしにしたことはまた次の世代のお子さんとかにも移っていくだけなので。
そうですよね。
そうなんですよ、そこの整理するっていうのは、うん、早い段階で決断しておかないと 大変やなとは思いますね。まあそう、ちょっと感情論にはなってしまいますけど、まあ結局やるべきことっていうのは今お話ししたような場合で、今回のケースにあたってはもうね、家庭裁判所を通して生前後見人の設定をすることと、でそこをまあ半年ぐらいかけてでも設定をした上で、きっちりとその相続登記をもう完了させるっていうこと、そこからまあ売るのか貸し出すのかとか、ただまあ貸し出すっても長いスパンでこうね、家賃で回収していくっていう流れになるので、まあね、またここで亡くなられてからどうのこうのとかいろいろ考えるのであれば、いや、そもそももう考える時間っていうのが、まあ苦痛になりうるんであれば、もうそこはもう早い段階で剥離であれ、あろうが、それこそ少し手出しが必要になったとしても、もう売って、炎も縁は一旦切ってしまうっていう考え方の方が、まあ結果としてはそうシンプルなのかなっていう気もします。
やっぱり大変だ。
やっぱり大変だ。それは
もう、そうなんですよね。やっぱりね、こういう時に、ご相談できるところって、やっぱり不動産で、方にも相談して、その後、司法書士の先生のところ、専門家のところに行くっていうのがあるので、相談はするっていうのは大事ですよね。
大事ですね。結構、まあ、こういうの無料相談受け付けているケースもあるって聞きますし、僕も調べましたけど、例えば僕住んでいる京都市とかだったら、京都市青年後見支援センターっていうところがあったりとか、
はい、
何か社会福祉協議会とか地域包括支援センターみたいな窓口、ね、
はい、
そういうところでだから相談するっていうのも、もう早い段階がやっぱりおすすめなのかなって思います。
そうですね、今はまだ大丈夫だけどっていうところはあると思います、あと私たちケアマネージャーのあの人間たちも、どないかしてこの人たちの介護費用を捻出しないといけないっていうところも考えないといけないので、ずっとマイナスマイナスだったらこの人の生活が立ち行かなくなるっていうところも出てくるので、私たちにも一回声かけていただけたら、実家実はこういう感じになってるんですみたいな感じになってるんであれば、声かけていただいたら私たちの方から、あの司法書士の先生のところに相談行ったりとか、それこそ地域包括支援センターに相談に行ったりとか、そういったことはできるので、いいかなと思います。あとはあの地域包括支援センターっていうのは、介護保険を利用する前でも相談はできますので。
ああ、そうなんですね。
はい、あのちょっとこう困ったことがあったりとか、父親が80になったんだけど一人暮らししてるんだけど、みたいな感じになった時に、まあ、定期的にこう見回りに行ってもらったりとか、
はいはい、
そういったあのこともやられてます。介護保険使ってなくても、
その僕もちょっと気になるんでお聞きした、
はい
はい、見回りに行くとかっていうのはもちろん優勝ですよね。
あ、いえいえ、あの地域包括支援センターの仕事の一つとして、75歳以上の独居の方にはなるんですけれども、独居の方に関しては、あの定期的な見守りが、あのそれこそ1ヶ月に1件とかそこまで頻度多くないんですけど、あのリストがあるので、
はい、
あの担当の方のところに行って、お元気ですか、とかお帰りないですかみたいな声かけをしてくださって。
そうなんですね、いや僕それも全然知らなかったですね。
分かんないと思います。なんで、ご自身のご実家があるここの地域包括支援センターの、
はい、
名前と電話番号だけはどっかに控えておいたら、
なるほど、
もしもの時に助かるかなと思います、はい、
いや、うちの父親がまさに独居で、来年75歳ですね。
おお、
これは聞いておいてよかったです。
はい、多分始まるかな。
本当にだからこれどういう風な見守りしていこうかなとか、もう妻とも話し合ったりもしてましたし、今はまだね元気かもしれないですけど、本当に一人で家で倒れてた時にも気づくね術が今のところないので、これはどうしようかなってね。
やっぱりそこら辺はあのリスクと許容をどこで取れるか、もうそうなったとしても家で生活をしたいっていうお父様のお気持ちを取るんであれば、こうそれを見守る家族っていうのは、そういうことがあっても、もう、すごい言葉は暴力的ですけれども仕方がないっていうのを受け入れる体制でこっちはいないと、
なるほど、
正解はないんですよね。
そうですね、いや これ2つ目のご質問ちょっと触れておきます、
はい、あ、じゃあちょっと
あるということで、はい、
これはあの私のガチ質問です。
ガチ質問、あ、行きましょう。
はい、はい、父親が一人で住んでいる自宅、
うん、
売却の時に父の承認が正確に取れない、
うん、
それこそ先ほどの認知症だったりとか、あのもう倒れてしまって意識の障害がある、
うんうんうん、
っていう時に、
うん、
これもどうしたらいいか
これはだからまだ一番のケースに至ってない場合ですよね。まだちゃんと判断能力のある、まあ、親御さんが住まれてるってことですもんね。
今住んでるんですけど、
うんうん、
倒れちゃったりとか、
はいはいはいはい、
あーってなって、
うん、
例えばその意識障害が出ちゃって、
はいはいはい、
あの存命はしてる、
うん、
心臓は元気に動いてるけれども、
はいはいはい、
意思の疎通ができない、
ありますよね。
で急になった場合、
はい、
でも家売らないと、
うん、
介護費用捻出できないってなった時
に、確かに
これはマジでどうしたらいいですか。
どうしましょう僕も知りたい、それ。いや、ほんと。あの、ちょっとこれ冗談じゃなくて、2年前に、うち、はい、あの、まあ、僕、ちょっと年末に不動産の大きいイベントをやったことがあったんですけど、それが12月3日にあって、前日の12月2日に、うちの自宅に、あの、妻のお父さんお母さんが泊まりに来てくれてた時があって、僕がちょっと1日2日と家を分けるんでっていうのもあって来てくれてはったんですけど、僕前日もまああのそういろんなこう人を呼ぶっていうのもあって、まあ、前夜祭的な感じでこう出席してて、で、まあ、その日1回家帰ってきたんですよ。で次の日当日っていうことのその日の夜にあのお父さん倒れたんですよね。マジで自宅で、僕が妻のお父さん、夜の10時半ぐらいとかに僕も明日も早いしと思ってシャワー浴びてたら、息子が当時は7歳小学校1年生とかで、父ちゃん父ちゃんって来て、で、え、どうしたんって言ったら、あの、じいじが倒れたみたいな、えってな。で、まあお母さんがこう見てたらしいんですけど、ちょっとあの長男に父ちゃん呼んできてってなったらしくて、でもうバババってこう体拭いてこう服着て見に行ったら、本当あの座ってはいたんですけど、右手が上がらないですよ。で手握ってくださいって言っても握れなくて、あかんわ、もうすぐ救急車っつって、まあ、救急車も呼んだっつって言った、うん、でも運ばれて、まあ、結果そういう脳疾患やったんですけど、脳梗塞やったかな、うん、の予兆、結局まああの血管透析薬を入投与して、
うんうん、
まあ朝にはほぼほぼ回復はしたんですけど、
はい、
これ自宅でもし一人でおられたらやばかったやろなっていうことが、
そうなんです。発見がね、遅かったらね。
普段だからウォーキングとかも運動とかもされてる方やったんで、あの、ただ不整脈は持病として持ったりしたみたいなんですよ。やっぱそれ、これありえるんやなって思った時に、マジで一言じゃないなって思って、あったんですよね。そう考えると、本当うちの父親とかもどうなるかわかんなくて。だから、まあ、こういったケースって本当に誰にでも起こり得ることやと思うんですけど、やっぱこうなると本当に今お話できる段階で方針決めといた方がいいなってですね、確実
そうなんで、うん、あのここから私もちょっと自分のお話になったんですけど、
うん、はい、
実は私今年の4月に、
はい、
単体私一人で実家に行き、
はあはあ、
で私あの姉と私と妹っていう3姉妹なん
です
けど、
うん、はい、
あの妹も来てもらって、
はい、
あのマジでこの家どうしようっていうのを会議をしたんですよ。
ああ、いいですね、大事。
うん、あのまああの膝と膝を向き合わせて、いやお父さんあのね、うん、お父さんもそろそろ年やんかっていう話じゃなくって、
うんうんうんうん、
とりあえずあのいつものこう穏やかな話から始まっていって、
うん、
で、まあ、私こんな仕事してるやんかっていう話をして、うん、で、うん、自分が作ったそのノートの話とか、
はいはいはい、
うん、でそこら辺の話とかをさせてもらって、であの前からうち父親があのどこで調べてきた情報かは知らないんですけど、
はい、
あの2年ぐらい前から急に、
うん、
自分は75歳になったら老人ホームに入るんだって言い出したん
です。ああ、そうなんですか。
で元気でもみたいな感じで聞いたら、うん、でもやっぱりこう父親としては介護を受けるとか、
うん、
介護保険の制度とかって一切分かってないんですよ。
なるほど。
でも75歳っていう後期高齢の年齢になったら、
うん、
もう自分一人じゃ多分生活しんどいし、上げ膳据え膳してもらえるような、うん、まあ言ったらお客様扱いしてもらえるような施設に入りたい、
うん、
やっぱ母もいなくって自分で、あの母は私10年前に亡くなってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、この10年間ずっと、うん、あの職人かたぎの父が自分のいい食住を全部やってきたんで、もうしんどい、
うんうんうん
うん、なのであと5年で施設に入るつもりなんだみたいなことを急に言い出したんで、
あ、
どうしたみたいな感じになって、じゃあ私から話しさせてもらうと、かあの施設に入るってこういうことだよって、でこういう人が施設に入るんだよとかで、まあ、そういうお話をこう父にさせてもらって、
うん、
でどうなの、元気でも入りたいの、うん、っていうのを聞いたんですよ、
はい、
そしたら、いや入りたくはないけど、
うん、
でも入らなきゃいけないと思ってる、
はいはいはい、
うん、え、それはなんで思ってるのって言ったら、お前たち迷惑かけたくないから、
うん、
あー分かった分かった、
うん、じゃあ、おっともだな、うん、
そう、じゃあ、基準としては、
うん、
何ができなくなったら、
うん、
入ろうかなって思ってるって、
あー知りたい、大事、うん、
そしたら、あ、自分でご飯の準備、お風呂に入れない、トイレに行けないってなったら入りたいと思ってるって言ったんですね、
うん
うんうん、あ、もうね、それは要介護さんですみたいな、
うんうん、たらもうそうなってからってなったらちょっと手遅れな気もするですね、
そうそうそう、なので、あ、分かった、じゃあ、自分でご飯が食べれて、
うん、
自分でお風呂に入れて、
うん、
自分でトイレに行けるうちはここで生活したいんだねってい う話をしたんですよ、
うんうん、
でこれが一つでもできなくなったら施設に行くんだねって、
なるほど、
うん、って言ったら、そうだって言うから、うん、じゃあここは覚えておいてね、これは覚えておくんだよって話をして、で、うん、あとこの家のことなんだけどって言ったら、うちの父は、
うん、
この家に何の未練もないから、売ってくれて構わない、
ああそうなんですね、
うん、
お
って言ったんですよ、なんか、うん、逆にその家で、
うん、
あの何か見とってるから、
うん
うん、なんか別にで娘3人だし、うん、家を継いでほしいとか苗字継いでほしいとか一切思ってないから、お前たちがいらないんだったらすぐさま売ってくれって、
なるほど
っていう話を今年できたんですね、
ああそうなんですね、
うん、だから本当にちょっとでいいので、
うん、
あのご両親2人揃ってるところは、
うん、
あのご両親同士のお話し合いがあると思うので、
うんうんうんうん、
そこら辺がまあ聞けたらいいかなと思うんですけども、やっぱりこう、うん、片親だったりとかする場合は、
うん、
あのお父さんお母さんの、
うん、
ご本人さんがどう思ってるのかっていう話を、
うん、
やっぱりちょっとそのやっぱ子供なんで、いやそんなこと現実的に無理やろって思うことがもしあるとするあると思うんですよ、
うんうん、
うちの父親もなんかいやそんな無理やみたいな感じのことを結構言ってたんですけど、
うん、
とりあえず子供はもう全部聞く、
はい、
一旦全部聞く、その父の思い母の思いを全部聞いて、
うん、
そう思ってるんだねっていうことをこっちは覚えておくだけでも、
うん、
その今後何かがあった時っていうのは、
うん、
判断材料になると思うので、
なるほど、
うん、ちょっと聞いてもらえたら、
いやそれ聞いておくのめちゃめちゃ大事やな、よ僕もちょっと今日お話してよかったっすわ、
ねえありがとうございます、そうそうそう、
ね、でもそのね、処分してもいいよって言ってくださってるのはこうやりやすいですね、
そうやりやすいです、
うん、そのまま家としてじゃあ誰かが相続するってなったら3姉妹いらっしゃって、綺麗に分割は当然土地も建物もできないですから、
そうそう
そう、その辺をきっちりやるんだったらもう現金化、全て現金化しておいたものをまあ均等に3分割するだとか、そういうことの方が後々揉めにくいでしょうし、手続きもシンプルやとは思うので、だったら今お父さん判断能力あるうちに、まあその3つのうち、どれかできなくなってしまって施設に入られた、いざ空き家になりましたってなったら、まあその時点で売却をしてしまうっていうのが一番シンプルな道なのかなっていうのは聞いてて思いましたけどね、
そうですね、あともう一つよくあるのが、遺言書を残されるっていう、
ああそうだね、そうですね、はい、
ただね遺言書って亡くなった時が有効じゃないですか、
あはいはいはい、
だから施設入った時は有効じゃなかった
ですね、あそうですね、
でその間は家やっぱり空き家になっちゃうんで誰が管理するの、
うんうん、そうかでもねありますね問題は、
うん、そこら辺もあのやっぱり40代特に50代の方々は、うん、あの親と話す機会っていうのは、
うん、
あとね何回もないと思うんですよ本当に話す機会な、
うんうんうん、
でせすごい言葉をあのちょっと暴力的な言葉になりますけど、
うん、
正常にきちんと判断ができるのって、
うん、
やっぱりどんどんどんどん難しくなっていくん
です。そうですよね、
うん、なんで今が一番若い、あ今日が一番若いから、
うん、
若いうちにお話ししてほしいなって思う。
話しましょう。僕、うん、来週ちょうどね父親とうちの家族のインドで旅行に行く機会設けてるんですよ、うん、
はいはいはい、
その時にマジであのゆきさんのエンディングノート持って行ってそこでじっくり話し合おうと思ってもう前々から決めてて、
ありがとうございます。
今日このタイミングでお話できてよかったです。マジで
ありがとうございます。よかったです
ね。えちょっと皆さんもこれきっかけにしてうわ実家どうしようっていやまだまだ先のことやじゃなくて今だから話し合っていくことってめちゃめちゃ大事なんで、
はい、
うん、方針決めておきましょうねことです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっといいぐらいの時間になってきましたけども、
はい、
またね今後もこういったテーマとかでねあの定期的にお話してもいいのかなと思うので、
う
ん、
そうですね、
発信していくことも大事ですし僕も知らないことたくさん今日勉強できましたんで、はい、ちょっと来年になればその、福祉協議会でしたっけ、
あ、
ね、はい、ね、相談とかちょっと見守りサービスそんなの利用してみたりとか、まあ、知らないことも本当多いな、ね、日々勉強していきましょう。
はい、ありがとうございます。
ということです。
教えていただいてありがとうございます。
いえいえ、はい、こちらこそ、また、個別な相談とかがあれば、いつでも僕も聞かせてもらいます、はい、僕もまた相談させてもらうことあるかもしれません。
は
い、
どうぞどうぞ、いつでも。
今後とも引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、すいません、朝からまた皆さん聞きに来てくださった皆さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
考えるきっかけになれば幸いです。ということで、本日は大和ゆきさんに、本日はゲストとしてお越しいただきました。
ありがとうございました。
では皆さん今日も元気にいってらっしゃい。
いらっしゃい。
どうもです。